男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
今日の一言、天頂地球。天地の存在は永遠であること、天地が永久であるように物事がいつまでも続くことの例え。ポンです。
世の中全部種長種ラジ、よろしくお願いします。30分読書のコーナー。本一冊丸ごと読むのはハードルが高い、そこから気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語った後、感読しての感想を紹介するコーナーでございます。今回ですね、本は前回30分読書編で紹介した木崎光子さんの金樹寺でございます。ということで金樹寺の、感想を紹介していきたいと思います。まあ、一番新しい芥川賞の候補作であり、スバル文学賞というのを受賞もされている作品でございます。かなりね、主人公は小学生の少女なんですけど、過酷な現実、母親は、家を出て行ってしまい、父親は何度もリストカットをするなど、かなりこう育児放棄に近いような形の状態、まあ、その後、虐待も、かなり行われていくという過酷な、現実を描いている話なんですけど、なんか序盤はですね、かなりこうポップな感じというか、そこら辺の、まあ、読者にはそこの、なんて言うんでしょうかね、過酷な現実みたいなものは伝わってはくるんだけど、あくまでこう主人公視点で語られる物語なので、明るいポップなタッチで見られたりするという、なんかそこら辺のバランスがうまくできている作品だなと思っているところがあります。で、そういったその虐待を受けている過酷な現実にいる少女が、もうすでに亡くなっているとあるロックミュージシャン、ロックバンドのボーカルに恋をして、そこに救われる物語というふうに最初の方を読めるんですけど、実はそこからいろいろな転換があったりするというところですね。で、そのロックスターというのはもうすでに何年も前に亡くなっているので、あくまで妄想の世界、彼女自身の妄想の世界で、まあ、夢の世界に近いですね。で、そのロックスターとの交流っていうのが過酷な現実と並行して描かれていくんですけど、その妄想がね、なんとも可愛らしいというか、まあ、彼らが残した伝記文、彼らに対して取材をして、残したっていう本が、学校の図書館にあって、それの物語と現実がこう並行して描かれていく。で、時にそこの、伝記の中に彼女自身もこう入り込むっていう、なんか読んでいる本の中に入り込んで、まさしく、まあ、僕たちがこう小説を読んでいる時に体感するようなものを作中で表現しているっていうところがすごく面白いというか、僕はそういう作品を、まあ、僕読んでる数自体少ないですけど、読んだことなかったので、すごく新鮮で面白い体験だなと思ったりもしました。あと、その架空のバンドっていうのは、まあ、ザ・カップスっていう名前なんですが、まあ、現実は存在しないけれども、今までに存在した、それこそビートルズとかクイーンとかローリングストーンズとかオアシスとか、いろんなバンドとかいろんなミュージシャンの、なんか、こういうところあったなみたいなところ、要素がなんか、まあ、作者の木崎さん自身はそのモデルっていうのは存在しないとおっしゃってるんですけど、いろんなこうエピソードをこう彷彿させるようなキャラクターだったりして、そこのこうバンドの作り込み具合、その伝記の物語としての彼らの人生の作り込みと、あとはそこで描かれる歌詞とかもね、ちゃんと表現されたりする、文章になったりするんですけど、そこら辺の歌詞の作り方、こういう過去があって、そういう現実に打ちのめされている家族からこそこういう歌詞が生まれたみたいな表現の作り方とかも、すごくうまい作品だなと思ったりもしました。で、この現実、まあ、彼女自身の視点、あくまで進んでいくので、現実の描写も、彼女自身の視点からしか語られてないんです。そこの、結構違和感はあるんです。その途中で、なんか、かなりひどい現実に打ちのめされた時に、そこからパツッとこう、物語が消える。で、いきなりこう、妄想の世界に入り込むみたいな、その、消えていく現実っていうのが、後々こう、そこで消えていたものとして語られるっていうところの、その、きつさ、残酷さみたいなところっていうのが、すごいこう、巧みな表現というとあれですけど、書かれていないことっていうものを、まあ、読者に想像させる、そこがなんか映像とかではなかなか難しい表現なのかもしれないなとちょっと思ったりしました。書かれていないからこそ、なんかいろいろと読者を想像し、後からその事実を知って、 こう打ち負かされるというところがかなり多くあったりと思うとかもしました。あとそうですね、まあ終盤になってくると、その自分自身が好きだった推しとして慕っていた、もうすでに亡くなっているロックバンドのボーカルっていうのの、まあ現実というか、その伝記文の中で後の方に書かれていたエピソードっていうのが、だんだんその彼女自身の現実にこう暗い影をさらに落としていく、もうその中ではすごいキラキラした王子様みたいな存在だった人が、実際はこういうことだったってことを知って、その自分自身の現実とその彼自身のきつい現実ということがクロスオーバーしていくところの作り方とかも、構成としてもやっぱ見事だなと思いましたし、だからこそなんかその主人公にこう思い入れてしまうっていうところが多くあるなと思ったりもしました。でここで描かれるその自分主人公自身がまあ虐待をされて、なんて言うんだろうな、その、そこの虐待をされている彼女自身っていうものが、その実はその、ロックミュージシャン、ロックバンドのボーカルである、まあ、リアンというキャラクターですけど、それの現実ともクロスオーバーし、かつその自分自身に虐待をしている父親自身っていうのと、そのリアンっていうキャラクターも実はクロスオーバーするって、なんかで自分自身と自分を捨てた母親っていうのもクロスオーバー、なんかいろんなものをこう重なっていくんですね。その物語を進めていくにあたって、なんかこうよくね、虐待をされた、虐待をする人っていうのは実は子供時代に虐待をされていたみたいな、その、負の、連鎖みたいなものっていうのは実際こう現実として世の中でも語られることではありますけど、そういう、なんて言うんだろうな、自分自身がなりたくなかったものになっていくみたいな、こう、恐怖感みたいなところも描かれていく。その、まあ、虐待とか、そういう暴力っていうものの、なんて言うんだろうな、嫌な連鎖みたいなものも、こう、的確に描かれていて、そこら辺は、こう、なんかね、後半の方でそういうものを止めるための手段みたいなものっていうのが、とある人物から語られたりするんですけど、なんかそこら辺はこう僕ら自身も実際現実世界として、生かせるというか、生かすべきところっていうのがあるなと思わされるような話でもありました。そうですね、全体を通して、まあ本当にポップなタッチで描かれている、明るいタッチで描かれている彼女自身がキラキラとした妄想の中で生きている世界っていうものを描いているので、序盤はそれこそなんか明るく読み進めていけるんだけど、後半から実際起きている現実みたいなのにこう立ち返るというか、そこにを知ることによって、もう全体を通してのこう、なんて言うんだろうな、いかにしてこう過酷な現実を生きていくか、それを救うのはどういったものなのか、誰なのかっていうところが描かれていくストーリーで、ラストシーンはすごく美しいといっては、現実世界はそこでは変わってないんだけれども、彼女の中では一つの救いになるような展開になっているというところですごく感動した作品でした。僕はここ最近芥川賞候補作いくつか見てますけど、個人的には一番この作品にとってほしい、まだあとね2作品ぐらい読まなきゃいけないのあるんですけど、今のところはこの作品にとってほしいなと思うような素晴らしい作品だったと思います。はい、そんな感じですね。ちょっとなんかいろいろ前後しちゃいましたけど、ポンさん、なんか質問などありましたら。
またかってまた言われると思うんですけど、お、なんか飲んでるね、はい、今お疲れですからね、オレンジさんが今語り終えたちょっと休憩時間だと思いますけど。
あ、ユニ、質問投げてください。
いやいや、飲む時間をちょっとね今つないでたんですけど、まあさあ、いろんな本、作品最近読んでて一番面白かったっていうことですけど、なんていうか、うん、面白かったっていうのにもやっぱこう興味深いとか笑ったとかいろいろあると思うんですけど、うん、心を動かされたっていうことで言うと、やっぱこうなんていうかな、うん、自分自身にこうフィードバックしたくなるようなこととかもあるのかなとか。個人
ね、前から言ってると自分自身はあんま重ねて読むってことはしないんですよ。
そうするとその面白いっていうのはどういうことなんだろうか、うんうん、まあ重ねてないと言ってることが事実かどうかも僕は あなたが嘘言ってるって意味じゃなくて、言語化しないっていうふうな意味かもしれないかなと思いつつ、うんうん、まあそれはいいんですけど、うん、面白い、うん、 これは一番面白かったっていうのはどういうことなんですかね。
なんて言うんだろう、この人間のこう心情みたいなもの、この彼女自身の視点から見えているものっていうものを現実に起きていることと対照させながら的確に描いているというか、心の揺れ動きとか、なんだろうな、妄想の表現って結構難しいと思うんですよ。自分の中の夢の描写が難しいのと同様に、妄想の中で生きている自分自身みたいなものを小説として言葉で表現するのですごく難しいと思うんですけど、それを実現しているっていうところだからこそ、僕たちも彼女自身の視点に入り込めるし、そういうなんか、そのなんだろうな、現実世界では多分体験しえない、そのなんていうの、その人自身を体験できるっていうところの面白さだと思います。だからこそ後半の方のある種、まあ、過酷な現実に打ち止めされて少しでも救いのあるような展開とか、実は自分に手を差し伸べてくれていた人っていう存在にすごくグッとくると、素直にこう感動するですね。笑うシーンも少なからずあるというか、ポップなタッチなんで面白いなと思えるところもあるんだけど、僕はやっぱ後半にかけてのすごい胸にが詰まるような展開っていうのがすごく心ゆるい動かされた感じはありましたね。
なるほど、
うん、
難しいね、なんかね、まあまあ、うん、読んでみないとっていうのもあるでしょうけど、
あと、そうですね、読んでみてほしい。
冒頭さ、ポップなっていうふうな説明があったんですけど、
はい、
ポップってその例えばどういうふうなことを言ってるのかな。
キラキラした王子様みたいなそのボーカルの存在なので、彼とのこうなんていうんだろうな、イチャつく感じというか、微笑ましいこう恋愛関係、それもどちらかというと少女漫画チックな、まあ、少女漫画っていろんな描き方しますけど、少女漫画のキラキラした少女漫画の感じのテイストのこうイチャイチャ感っていうところが描かれるんですよね、前半の部分では。そこら辺がかなりポップな描かれ方をしてるんだけど、そこかしこにこう、
例えばどういう言い方してるわけ、うん、
言い方じゃないですよ。描かれ方です。その、なんて言うんだろう。
その、とがきなのか、うん、その、一人称なのか、ちょっとそれもわからんんですけど、どういう
の
かなと思って。ポップって。
常にこう、彼女自身の、視点から描かれていくので、これ、どの部分っていうの難しいですね。なんて言うんだろう。例えば、そうだな、そうだなぁ、どうしようかなぁ、ルルルルルルルルルル
ルル、無言恐怖症の人ですけどね、ル
ルルルル、こうですね、はい、スター稼業に疲れたリアンが癒しを求めて石垣島かどっかでバカンスを満喫しているとする。彼は泳がず、白いシャツにハーフパンツ姿で砂浜で一人ぼんやりと海を眺めるだろう。そこに現れるのが水着姿のセレナだ。髪を風になびかせながら近づき、リアンのすぐそばに座る。セレナがリアンを一目見て恋をしたように、彼もすでに愛してくれていることが潤んだ瞳を見てわかるはずだ。一人、リアンの日本語は数回の来日を経て随分と上達しているだろう。 A、 あえてリアンの方は見ずに喋る。可愛い水着だね。4歳の頃に買ってもらった赤と白の水玉模様の水着だ。ちょっときつい。ありがとう。あなたのシャツも素敵よ。リアンは少し照れた様子でセンキューと言ってくれる。君の名前は？定番の質問をされるとまだ教えてなかったわねと、ランドセルがお似合いの小学生とは思えないほどの芝居が分かった調子で答える。こんな感じで、まあ妄想の世界でリアンという青年とのこう感じが描かれるんですけど、その合間に、家庭内で虐待される描写とかが現実としてこうあくまで淡々と描かれるみたいな感じをこう交互に入れていく感じですね。
なんか本当に、じゃあ今さっき言った少女漫画のようなシーンが、これまあいわゆる妄想だもんね、うん、本当にあるわけではない、おそらくそうだ、ね、
そうです。まあ、伝記にあるエピソードとかを生かしつつっていうところはありますけど、うん、そうですね。
なるほどなるほど。それをポップっていうふうにおっしゃってくださったということですね。
うん、
わかりました。ありがとうございます。
はい。うん、じゃあそんな感じで、 次回ですね、30分、あ、次回じゃない、今回30分読書編で、扱うのは面影という作品です。尾崎世界観さん、ミュージシャンとしても有名な方ですね。今回の同じく芥川賞候補作になっています。なんか序盤からはですね、お母さんなのかな、お母さんが、マッサージ店をされているのか、マッサージをお客さんに対してしているシーンから始まるんですけど、この主人公も少女で、彼女自身の視点、すごく、幼い感じの少女の視点から語られるので、結構字面的にもひらがなが多かったりするんで、なんかまあ読みやすいようで読みにくい、ちょっとつんのめったりするところもちょいちょいあるような、あ、書かれ方をされている。だからこの主人公である人、少女と、お母さんとの関係、あとはでもお母さんと お客さんとの関係とか、いろいろこう仕事をしている親を見つめる少女の視点で、そういったいろんな人の関係性がこう描かれる作品なのかなと思いますが、ちょっと予想がつかないですね。どういう話の展開になっていくのか予想がつかないので、ちょっと楽しみに読んでみたいなと思っております。では、3分読書ですね。ポンさんお願いします。
今回は、今ちょっとだけ書店で流行っております、独学大全、はいはい、こちらをの話、こちらを買ったって話ですけど、
うん、お、買うんですね。ポンさん本買うんだ。
ひどいな言い方が、本当に、
最近ポンさん買わない人だと思ってたんで、はい、
買わないことはないんですけどね、ちょっとまあ言うと、このね、読書ザルっていうちょっと変わった名前の人がペンネームだと思いますけど、うん、書いていて、
もちろん、はい、
うん、なんかね、この大膳って最近やたら書店に置いてあると思うんですけど、大きな全てって書くね、うんうん、大膳ね。これもともとこの人アイデア大膳っていう本を書いて、
うんうん、
これが多分流行ったせいで、もうところ構わずみんなが大膳つけ始めてんだと思うんですけど、まあ、でもさすがパイオニアだけに、この本なんと、まあ、800ページぐらいあるかな。
ね、800ページ尋常ならざるっていうのは、はい、噂で聞いてます。
単行本の、まあ、大体3倍、 2.5 倍ぐらいはあるような量で、うん、で絶対学ぶことを諦めたくない人のための55の技法みたいな、55の技法を800ページにわたって、まあ、作品とかも付いてるんですけど書いてるっていうね、うん、なんかちょっとこれを掴んだだけでなんか、あ、これ本買ったわっていう感じに今なっているんですけど、まあ短く言うと、なんかこう、なんていうかな、これを学びたいとか、こういうことを知りたいとか、こういうことを使いたいじゃなくて、ちょっと結構漠然としたこの学ぶとか知みたいなものに対して、もう一度こうアプローチしてみようかなっていう風な気持ちに今なってまして、まあ、そのスタートラインにこの本を置くのはなかなか面白いのかなとか、あとこれさ全部読みましたなんて経験に言えないと俺思っているところがあって、うんうん、この本がすっげえ面白いかどうかわかんないんだけど、ね、ただうん、ああいう本ねっていうふうに説明するような本じゃないっていう感じとかがいいなと思っていまして、ちょっと楽しみでございます、う
ん
う
ん、
はい。
なんかポンさん具体的に今読んでるあたりでこれは使えそうだなみたいなのあります、うん、
それを、それがねえぞって言ってんだけど、だけど、まあ、
いやいや、じゃあ具体的に違う違う違う、はい、これ全体を通してって話じゃなくて、この部分を読んでここは使えるみたいなの、はい、
めっちゃ怖いな。まあでも、まあ全然本当にね、まあ、だってこれすごいんですよ、序文だけで50ページぐらいなんです、
うん、
だからまあ全然まだ本編入ってないんですよ。
本編の前に何があるんですか？
序文っていうあるじゃん、まあ、冒頭に書かれるような、うんうんうん、この本はどういうふうにしてみたいな、うんうん、そういう部分が50ページぐらいあるんですよ、
うん、
目次含めてね、
うん、
そうで、そのまだ序文の最初の最初までしか読んではいないんですけれども、まあでもそうね、いい言葉だなというふうに感じたのは、まああれですね、うん、一番最初のところかな。独学者とは 学ぶ機会も条件も与えられないうちに自ら学びの中に飛び込む人であるというふうに書いてあります。だからこれなんていうかな、機会も条件も揃わない、だからなんていうかな、あなたこれやってくださいねっていうふうに言われたわけでもないし、なんかいい条件が揃って、もう本が目の前に、はいこれ読みなさいって言われてるわけでもなくて、もう自然とそこに歩み出してしまったっていうふうなことが、まあ独学者と言ってもいいのかなというか、まあ好きで転んだというかね、なんかそんなことかなと思ったりもしてるんですけど、まあ、そんな文章が、印象的なので、だからこれはあれです、ノウハウ書く前に、あなたが学ぶにあたってっていう、なんかそのなんていうかな、スタートラインにどう立つかみたいなところから書かれているので、こういうふうなノウハウを学びましょうみたいなことは、そんなのビジネスですから気をつけましょうみたいなこと書いてある。だからダイエット本を売るのと同じことだみたいなことは冒頭書かれたりとかするんですけど、方法を学ぶんじゃなくて、何に対してどう向き合いたいかっていうところら辺からっていう、ごめんなさいちょっと長くなっちゃったけど、そんなことが冒頭まだ書かれているところですね。
ちょっと今後引き続きポンさんがそこから何を学んでいくのかちょっと気になるので、ぜひぜひ読み進めていただけると、でこれからね30分読点もちょいちょいそれを紹介していただけるとありがたいです。
はい、
はい、ということで、あと読書ニュースとか大丈夫ですかね今回は。はい、
今回は読書ニュースはもうね年始ですから皆さんお疲れだと思いますので、ゆっくりしていただければなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。今回30分読書ですね、監督編で木崎光子さん金十字、そして、新たに読み始めた30分読書編で尾崎世界観さんの面影、そしてポンさんの方から3分読書独学、読書猿さんの独学大全紹介していただきました。お相手はオレンジと、
天長地球を使うタイミングなかなかないね、頑張りましょうね。はい、ポンでした。
タネラジ、また。